あなたの10分をちょ対策。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。昨日は2014年11月12日水曜日、六曜は仏滅でした。もう13日の、ね、朝4時を過ぎたところですけれども、昨日はねちょっといろいろとバタバタしていてアップする時間がなかったんですが、もうこんなになっちゃいましたねもう日付またいで4時っていうのは久しぶりですね。こんなにまたまたいでしまったのが、今日だから13日日本時間の13日の午前1時頃ですね、ESA 欧州宇宙機関が打ち上げた探査機ロゼッタが投下した着陸機フィラエがチュリモフ・ゲラシメンコ彗星の着陸に成功しましたという、ね、発表がありました。おめでとうございます。えいってまあね、別に ESA の方ねこれ聞いてないと思うんですけれどもね、この探査機ロゼッタ打ち上げられたのが今からねおよそ10年前ですね。2004年の何月だ2004年の3月か2004年の3月に打ち上げられたこの探査機ロゼッタというのがもう10年かかってね到着したっていう、これはもうだからその欧州宇宙機関の方たちでね、そのもともと打ち上げに参加してた方なんかはもう考えもひとしおなんじゃないですかね。もうだからその着陸に成功した映像っていうのも見ましたけれども、まあ、成功してるねその瞬間は見られなかったんですが、その到着したっていうのを見ていったその欧州宇宙機関の人たちっていう映像があって、もうすごい盛り上がってましたね。えらい大人数がねうおーって感じでね、もうそりゃそうですよ、もうこれ人類初のあれですね、彗星着陸ですね、彗星着陸に成功させたということでね。でまたこの彗星の名前がねチュリモフ・ゲラシメンコ彗星っていうね、この名前もなかなか覚えにくいっちゃ覚えにくいですよね。言いづらいかというと、意外と言ってみるとねそんなに言いづらくはないなって、チュリモフ・ゲラシメンコ彗星っていう、これまあどれだけ今日日本の情報バラエティなんかでね説明されるのか分かんないですけれども、もともとこのチュリモフ・ゲラシメンコ彗星っていうのは1969年にクリム・チュリモフさんって人とスベトラナ・ゲラシメンコさんという方が発見したんで、チュリモフ・ゲラシメンコ彗星っていう、ね、名前らしいですね。で、その経緯が、まあ、ウィキペディアにも載ってるんですけれど、それそのまま読ませていただきますと、1969年、だから私が生まれて2年後ですよ、そんな前ですよ、もう45年前ぐらいなのかな、45年前ですよ、ソビエト連邦のアルマータ、現カザフスタンのアルマトイでの彗星サーベイに参加するため、この彗星サーベイってんだから彗星を調査するなんかそういう会があったんですかね、ソ連現ウクライナのキエフ大学から天文学者たちがアルマータ天体物理研究所に集まっていたと。9月11日にアルマータ天体物理研究所のスベトラナ・ゲラシメンコがコマスソラ彗星を撮影し、その写真を調べたキエフ大学のクリム・チュリモフは写真看板の端近くに彗星のような像を見つけた。チュリモフはそれをコマスソラ彗星だと思い込んだが、キエフに戻った後看板全体を詳細に調べてみた。翌月の10月22日その天体はコマスソラ彗星の予想位置から 1.8 度も離れていたことが分かり、別の天体の可能性が高くなった。看板をもっとよく調べると予想通りの位置にコマスソラ彗星がかすかに映っていたので、最初に見つけた天体は新彗星であることが明らかになったということでね、 1.8 度も離れていたっていうところがすごいですね。 1.8 度ってなんか普通のね分度器で見たら大した角度じゃないのに、宇宙レベルでいくとね、おい 1.8 度も離れてるよってことになるわけですね。でまたこれも撮影ね、最初はだからコマスソラ彗星かなと思って撮影してたゲラシメンコさんと、それを見て、あこれはねその写真看板の端近くに写ってたのが、あこれコマスソラ彗星だねって思ってたチュリモフさんが、もう少しよく調べてみたら、おこれ新しい彗星だよっていうことで、チュリモフ・ゲラシメンコ彗星っていうねいうなんか名前になったということでね、CG かなんかもウィキペディアには載ってますけれども、なんか何ですか、お風呂に浮かべるねアヒルのおもちゃみたいな構造だということでね、今回そのロゼッタから打ち出されたフィラエでしたっけ、こちらの方が、そのアヒルのおでこあたりにね、着陸するというねでもねこの CG でも再現されたチュリモフ・ゲラシメンコ彗星見るとですね、なんかファンタジーの世界に出てくる な獣っていうか、なんか馬だかなんかそういうなんかね、そういうなんかとてもアヒルっていう可愛らしいねものには見えないんですけれどもね、まあ、形がアヒルだったらアヒルでいいかと思うんですけれどもね、まただからここら辺も情報バラエティでアヒルのおもちゃかなんか使ったりするんじゃないですか、ここについてますみたいなね、アヒルのおでこあたりねプキューって刺してね、ここにフィライが到着したんですみたいなねことをやるのかもしれないですけれどもね、このロゼッタっていうその探査機の名前とかフィライっていうのはまあロゼッタストーンですね、人類が初めてだかなんだか発見した、初めてじゃないか、なんかエジプトのねエジプトの方で発見された石碑ですよね、ロゼッタストーンっていうね、その名前とあとナイル川にある中州がフィラエっていう名前なんですかね、そこら辺から撮ってるらしいですけれども、もともとはロゼッタ計画では2003年に打ち上げて、ワータネン彗星に2011年に到着する予定だったらしいんですね。なんだけれどもその打ち上げるそのアリアン5ロケットっていうのが、その前の年に事故を起こしたんで、ちょっと予定変更ということで、まあいろいろ考えた挙句、じゃあチュリモフゲラシメンコ彗星だねって、もう私言いたいだけなのかもしれないですけどね、これねチュリモフゲラシメンコ彗星ねなんかいいですよね、なんかすごい全然短くないですよね、ハレー彗星だってハレーだけですからね、もうチュリモフゲラシメンコ彗星ね、これちょっと口に出してね、言いたい彗星みたいなそんな感じになってますけれどもね、まあこれでもよくね、宇宙探査したら NASA とかねアメリカとかロシアとかあと日本もね頑張ってましたけれども、欧州宇宙機関がねそういうこういうなんかでかいニュースになるっていうのは本当珍しいんじゃないですか、まあ、前もあったのかもしれないですけれどもね、大概だから日本人一般的にはね、宇宙って言ったら NASA か JAXA かで、あとまあロシアかなみたいなね、ロシアの宇宙機関の名前わかんないですけどもね、ロシアかなみたいなところで考えてたなと思うんですけれども、これね ESA そのヨーロッパ宇宙機関欧州宇宙機関がやったってことで、もうヨーロッパの人たちも大喜びだと思うんですけど、どうなんでしょう、ヨーロッパ全体からすればそうでもないのかな私が昔言ったギリシャのね、片隅ではねそんなことが行われてるなんて全然知らないって人もいるのかもしれないですけれどね、もともとねこれ彗星の構成物質の採取を目的とした探査機を計画したのはやっぱり NASA と ESA が共同で計画を開始したらしいんですけれども、何があったのか知らないですけど92年に NASA は計画から離脱してるんですね。なので今現在これは ESA の単独事業ということで、だからそういったのも含めてねもう考えもひとしおだと思うんですけれどもね、ここら辺だからまずその到着したということで大きく盛り上がってますけれども、これまたね結構ロゼッタもフィラエもフォルムがかっこいいんですよ。だからプラモとか発売されるんじゃないですか、青島あたりからね、青島ってまだあるんでしたっけ、なんかそういうのがね、また出てきたりとか、あとなんか食玩とかにもならないですかね。日本だったらこれまず間違いなくゆるキャラになってますよね、ロゼッタちゃんとかねフィラエ君とかね、なんかそんな風になってるような気がするんですけれどもね、まあヨーロッパはあまりそういうゆるキャラ文化がないんでね、普通にまあロゼッタとフィラエが言ってますけれども、これなんかそのフィラエじゃないや、このチュリモフゲラシメンコ彗星は重力がなんか地球の10万分の1ぐらいしかないらしいんですね。まあそもそもだからなんだ、周期が 6.57 年の周期彗星で宇宙空間を時速数万キロで移動中だということで、重力が10万分の1しかないと、地球のね、だから普通に着陸しようとしてもバウンドしちゃうんで、そのフィラエは森とネジでその彗星表面に固定する予定なんだそうですね。はい、これ持って帰ってくるんですかね、それともなんか記録してそのデータを送るんですかね。でもデータ送るにしても時間かかりますよね。なんかもう距離にしてなんかもうすごい何億キロっていうで、まあ飛んでた距離はさらにスイングバイっていうね、惑星の重力を使って飛んでたもんですから、走行距離が60億キロだと。60億キロですよ、もう全然ピンとこないですよね。もうすごい長いっていう、すごい遠いぐらいしか分かんないんですけれどもね。はい、まあでも無事にねまず到着したということで、10年間待ち続けたスタッフの皆さんお疲れ様でした。まあでもこれからねまだまだ探査することがあるんでしょうけれどもね。はい、ということで今回もまたねそんな雑談で終わらせてしまいましょう。はい、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。